君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
緊急事態宣言は解除されましたが、普通の暮らしにはまだ早い空気を感じて、今週も義歌隊広報が選ぶ傑作選でお届けします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今週は昨年1月に放送しました10倍に伸びる神経電極を開発した先生、義歌大電気電子情報工学系川野武先生の回をお届けします。
神経電極っていうのは何なんですか？
神経電極というものは、はい、脳の信号を電極で捉えるという、この電極を神経電極というものに、私たちはそう呼んでおります。
脳から出る信号をキャッチする。
はい、そうですね。例えば脳の異常を検知したりとか、うんうん、もしくは、脳のわからない、その仕組みをですね、より理解するためにその脳の信号を取ったりとか、でそれはあくまでもまだ記録という電気信号を捉えるキャッチする方ですけど、うん、逆のやり方もありまして、脳に電気信号を送るということもできます。で目的としては、脳の治療とかっていうのに役立つんじゃないかっていうのは考えています。
そういうものっていうのは今までにもある？
そうですね、研究は脳に針を刺すとかっていう研究から昔からありまして、うん、最近ですとそのより小型な精密な機械をですね、電子部品を作って、それを脳に入れて計測するというのは、最近やられてます。
よく頭に吸盤みたいなの貼ってね、電気信号を取るっていうのは見たりするんですけれども。
そうですね、脳の表面からも微弱な信号は取れるんですが、より正確な脳の信号を取ろうと思えば、脳の中に電極を入れる方がより詳細な記録ができると考えています。
今日お話を伺う神経電極っていうのは貼るタイプ、
中に入れるタイプです。
中に入れるタイプ、
はい、
それすらも今も使われているは使われている。
特殊な治療では使われています。はい、一般の方は使えないですね。
はい、でもいろいろ脳からデータを取ったり、脳の働きを調べたり、一部なんか治療のために使われたりと、
はい、そうですね、
いうための神経電極っていうものがあるわけなんですね。
はい、
あるならもう先生の出番がないような気もしますけども。
まだ改良の余地は残されてまして、多くの課題、その課題を克服することで、より使いやすいものとか、
はい、
より精度の高い、計測ができるようになるんではないかと言われてます。これまでにこういう電極技術っていうのは、硬い材料もしくは伸びない材料っていうのが使われてたんですが、ご存知のように脳は、皆さん食べるようなそのプリンみたいな、柔らかいものでありまして、
ご存知ではないですか？
あ、そうです。
プリンみたいなんですか？
柔らかいですね、やはり、はい、
よく豆腐みたいって話をね、
豆腐とプリンをどう考えるかですね。
そういう柔らかいもので脳っていうのはできてる。
そうです。
から硬いものとは合わない。
合わないですね。
硬いっていうのは金属？
金属とか、私たちその半導体っていうのは、石みたいな材料ですので、そういう半導体材料とかも入れれない、硬くて入れれないって、も考えています。
そうすると今のものではダメだ。
そうですね。あと脳は例えば子供から大人になる過程で、膨張しますし、その日常においても、拍動と言われる脳が動いているような状況です。あとは
脳って拍動するんですか？
拍動しますね。
それ心臓がドッキンドッキンするような。
そうです、はい、動いてます。
じゃあ常にこうドクンドクンっていう。
そうです、はい、
へえ。
あとはその膨張したりするような脳に対しても、まあ、脳に、くっついても脳に負担をかけないような、うん、まあ、そういうふうな材料もしくはそういうふうな電極技術が必要になるのではないかと考えてます。
今までのものでは脳に負担がかかってたわけなんです
ね。あ、そうだと思います。例えば想像するものとしては、まあ、下敷きは柔軟で曲がると思うんですけど、じゃあ脳に下敷きはめて、
うん、
脳に負担かからないかっていうと、やはり例えばそのサランラップみたいな柔らかい、うん、さらに可能であればプラス、伸縮の伸び縮みするようなそういう風な材料が必要だと考えています。
今下敷きみたいなイメージなんですか、電極は。
そうですね、はい、まだ薄くは作れるんですけど、やはり脳に対して硬かったりとか、うん、脳に対しては、まあ、少しまだ厚さがあったりとかっていう課題はあります、
うんうん、脳に貼り付けるとちょっとそこだけ引きつれちゃったりとか、
はい、負担はかかると思います。
ゴムで作ったらいいじゃないですかね。じゃあ
ゴムも柔らかい部類には入るんですけど、少し想像していただきたいのは、うん、伸ばすのに力がいると思いますね。
ああ、そうですね、
はい、そのため、脳に貼ったとしても、うん、やはりその伸び縮みするそのゴムの力っていうのが脳に負担かけると思いますので、
うん、
できれば脳よりも柔らかいようなそういうふうな伸び縮みするような材料が必要だと考えています、う
ん、プリンより柔らかいデバイスってことですね。
そうですね、それが必要だとまずは言われてて、まあ、その必要な課題に対してどう解決するかっていうのを常に考えてます、う
ん、はい。どんな答えを先生は出したんですか。
柔らかい材料を使うっていうのはこれまで、国内外でやられてたんですが、うん、課題としては伸び縮みするのに先ほどのゴムの材料を使いますので、はい、力がかかったり、あと伸びる量としてはまあ、3倍程度しか伸びないと言われてますので、
ゴムでもですね。
そうですね、う
ん、3倍じゃダメなんですか。
人間の例えば膝とか肘っていうのは、うん、だいたい4倍以上伸びると言われてますんで、今回神経電極という話の場合にはそこまで伸びる必要はないと思うんですが、
うん、
将来的には脳以外の体の組織、あとは臓器に使うときには、うん、やはりこの伸びる量っていうのは多い方がいいと思います。
筋肉とか腱とかにも、
はい、そうです、
神経電極をつけるような時代が来るために。
そうですね、
それぐらいこう伸縮する神経電極を開発したいわけなんですね。
まあ、体に優しいような電子部品、電極が必要だと考えてます。
で、そういう材質っていうのは見つかったんですか。
実は材料自身には、うん、私たちはアイデアは出さずに、
うん、
材料に工夫することによってそのアイデアを実現しようと考えました。
どういうことですか。
切り込みをその材料に入れるというものです。皆さんが子供の頃によく遊んだと思うんですが、
うん、
折り紙に切り込み入れて天の川を皆さん作ったと思うんですけど、
七夕飾りに。
あ、そうですね、
紙に切り込み入れてビヨーンって伸ばして飾りますね、
はい。折り紙自身は、うん、伸びないと思うんですね。
伸びないです。
ただそれに切り込み入れることによってすごく伸びる形を作ることができると思います。で、うん、私たちは、そのアイデアをですねこの神経電極に使うことにしました。
じゃあ材質は従来のものなんだけど切り込みが入っている。
そうです、材料自身は新しくないですが、材料に切り込みを入れたっていうところにアイデアがありますね。
それでか分かりませんけれども、先生の今インタビューしている机の上にはさりげなく折り紙が、はい、普通に文具屋さんに売ってるような折り紙とですね、はい、なぜか折り紙は使わずに何かの方眼紙に切り込みを入れてですね、折り紙使わなかったんですね。
そうですね、一番最初はまず自分たちのアイデアが実現できるかっていうのをテストの意味で、まあ、簡単に確認するために、まあ、折り紙使ったりとか、うん、方眼紙とかに一生懸命切り込みを入れてですね、うん、まずはテストをしていました、はい。
ラジオをお聞きの皆さんほとんど日本人だと思いますので、七夕飾りの天の川ってすぐラジオで説明しなくても想像つくと思うんですが、こうやっていろんな方向から切り込みを入れるんですよね。
はい、
その方眼紙で作ったのがありますけれども、これ今畳んだ状態ですけれども、
幅が長さ方向で10センチですかね。
でそれを
それを今切り込み入れてますので、うん、伸ばすと
綺麗。 なんか今真冬ですけれども七夕になったような気持ちに なりました。
そうですね、あの頃思い出しますね、
あの頃はい、という、まあ、言わずもがなの天の川ですけれども、これ全部一生懸命髪が切れない程度に伸ばすと何倍ぐらいになりますか、これで。
今ですと大体何倍ですかね、5倍ぐらいにはなると思うんですが。
あ、条件クリアですね。
そうですね、さらにこの切り込みの数を多くすると、うん、10倍とか20倍とかは簡単に実現できるっていうのは実は私たちも計算でやってますので。
この髪の幅がもっと細くなるわけですね。
はい、あとは切り込みの数が増えるってことですね、はい、
あのみかんの袋伸ばしてるみたいな感じ
です。あ、そうですねみかんは冬なんでちょうどいいですかね。
ちょうどいいですね、あのお手元にみかんの袋、最近あんまりそういう袋に入ったみかん見ないですけれども。
見ないですね、確かに
結局捨てる前にあの石鹸入れになったりしますけれどもね
そうですね、
あの袋もビヨーンって伸びますけれども、
ね、はい、
そういうものをデバイスにしようと。
デバイスの間にしました。はい、
でもこれあの天の川ですからビヨーンって伸びますけれども、電子回路にしなきゃいけないわけですよね。
そうですね、これを今度はあの電子回路を作る材料にしたりとか、あとこの電子回路にするために中にまあ電極の形をですね、うん、私たちパターンを作るというんですが、はい、その作業をですね、する必要がありました。
はい、でそのできた回路がですね、今あのラジオでお見せすることができないんですけれども、先生のノートパソコンに映像が入っていて我々見ることができるんですが、畳んだ状態はもう本当に電子回路という、はい、集積回路のような趣ですね。
そうですね、
これすごくあのパターンが綺麗なんですけれども、
はい、
これはどっか遠いところで作ってきたんですか。
あ、作るのはあのうちの大学の中で作ります。
あの技科大の LSI 工場で。
ああの有名な LSI 工場であ
そこでこういうのも作れるんですね。
そうですね、これまでは半導体の、まあ、シリコンという材料を使ってそこに、うん、あの電子回路をですね、あの微細な技術で作ってたんですが、今回はこの材料をですね、まあ、私たちパリレンというんですが、少し説明すると高分子の材料で、うん、見た目はほとんど皆さんご存知のキッチンにあるサランラップのような材料にですね、
うん、
電子部品として、まあ、その電極を形作ってパターンを作ったものがこれになります。
映像で見ると本当に透明でカード状になっていて、あの小さなピンセットでつまみ上げている映像なんですけれども、厚みもじゃあサランラップみたいな厚みなんですか。
はい、10マイクロメートルなので、うん、人の髪がだいたい100マイクロメートルの直径と言われてますので、人の髪の10分の1の厚さになると思います。
へえ、そこにこうプリントされた回路。
はい、そうなります。
あ、こんなの作れるんですね、 LSI 工場で。
そうですね、うちの大学はこれ作れますね
あの見せていただいたことは何度かあるんですけど、あのウェファーって言うんですか。
ウェファーですね、はい、うん、
あれにしかプリントできないのかと思ってましたけれども。
いえいえ、いろんなものに、あ、材料もちろん限定はされるんですが、うん、あの半導体の使われる材料であれば、うん、持ち込んでその上にプリントをすることはできます。
工場の人は頭抱えてませんでした。
抱えてわかりません
あ、でもきっと面白い取り組みだなと思って興奮して作ってくださったかと思うんですけれども、でこれ切り込みが入ってる。
これは入ってます。
でビヨーンと伸ばしたのがですね、隣にある映像。
はい、そうなりますね。
あの近い、僕の知ってるもので近いもので言うと、あのサッカーのゴールのネット。
ああ、確かにそう見えますね、
みたいなあのイメージでビヤーっと広がってるんですが、こうなっちゃうともう本当にどういう風に、電子回路が組み込まれているのか分かんないですね。
一応ですね、あのそれぞれに切り込み の幅がありますので、はい、その幅の間をですね配線が通ってるっていう感じになってます。
でこのシート状のものをあの脳に貼り付けると。
はい、貼り付けて、うん、まあ、脳よりも伸びますし、脳よりも柔らかいですし、うん、というそういう風な特徴があります。
あ、じゃあもう本当に脳に負担をかけずに脳が動くのと同じようにシュワシュワと動いてくれるわけですね。
はい、動いてくれます。実験では10倍以上伸びましたね、
うん、10倍以上。この先生が 手作りで髪切った天の川より伸びてくれたわけですね。
そうですね、切り込みの数を増やすことによって、10倍にも伸びますし、さらに、あの切り込みの数を増やすとそれ以上にも伸ばすことは理論上できます。
でこれ実際に実験で脳の電気信号というのは取れたんですか？
あの私たちはあの実験動物を使って、その脳にこの電極を天の川の電極を貼って実際に信号をこれまでに計測することに成功しています。
マウスのデータが出てますけれどもね。
はい、そうです。実験動物としてはあのマウスを使って実験しました。
マウスの脳に先生の作ったこの天の川を貼ってみたわけですね。
はい、実際に自分たちで作った天の川 の, 電あの神経電極を使って、マウスの脳から例えばそのヒゲに、対応した信号とか、あとはマウスの目から、光が入ってその光に対応した信号とかというのを、あの正確に計測することがこれまでにできています。
ちゃんと神経電極として働いてるわけなんですね。
はい、機能しましたね。
できちゃいましたね。
できちゃいましたね
これができたのがいつ頃ですか？
取り組み自身はあの4年前ぐらいから開始して。
割と最近の話ですね。
そうですね。で、まあ、1年ぐらいまずはその設計検証測定、そしてマウスを使った動物実験で、実証して、で、まあ、今回はあのこの成果をですね、学術論文として発表させていただいたのが昨年になります。はい、
それが我々が今見てる写真。
そうですね、これはあの今見ていただいている写真というのは学術雑誌の、まあ、表紙に、選ばれたものです。
表紙になったぐらい注目されたわけですね、
はい、と私たちは思っています、
いやでもね、本当にラジオで申し訳ないですけれども綺麗なんですよ。この天の川の広がる前の映像も綺麗ですし、広がったところも綺麗ですし、それを合成した映像もですね、これ写真上手な人が撮ったんですか？
幸い研究室にカメラ好きの学生が何人かいまして、ニコンのカメラが、で撮りましたね。これは
どうですか先生は、もうこれで満足？
いえ、これまだ途中段階でありまして、はい、まだ課題としては実はあの皆さん天の川ご存知と思うんですが、一方向にしか伸びなかったりとかで、体の臓器とか他の組織っていうのはいろんな方向に伸びますので、まあ、それに対応するようないろんな方向に伸びるような天の川にしたいとか、あとはさらに小型にして将来的に体に埋め込んでも負担がないように工夫したいとか、あとは、これを実際に使って、まあ、これまでに計測できない、長期にわたる計測をしたりとか、あとはその脳が膨らんだりとか縮んだりとかしてもですね、今回の電極では理論上取れますので、まあ、そういう状況においても計測したデータをですね、今後の脳の治療とかに、まあ、反映させていきたいなというのはあの将来的には考えてます。
まあ、今体内に埋め込む電気回路っていうと心臓のペースメーカーとかね、お世話になっている方多いかと思うんですけれども、いろいろ脳ですとかそういったところの補助回路としてはすごくこう期待される部分だと思いますね。
はい、私たちもそう考えています。
まだまだじゃあ研究は長くなりそうですね。
そうですね、まあ、今回はあの提案したものをあの実証したということになりますので、今後はですねさらに改良を積んでですね、実際に使えるようなですね、そういうふうな技術にしていきたいと考えています。
綺麗な写真が載っている論文もですね、これまあ論文ということで世界に発信されていると思うんですけれども、まさか日本の七夕飾りの天の川が発想の原点とは。
そうですね、あの切り紙とか折り紙というのは、あの日本語ですが、実はもうこれ自身もあの英語になってまして、
あ折り紙を よく聞きますけれどもね、英語になっているっていう話、切り紙もなってて、
はい、こういう切り込みを紙に入れたあの切り紙というのもこれ自身も今英語になってますね。
だから論文もちろん英語で書いてあるんですけれども、 KIRIGAMI
切り紙ですね
天の川じゃないんです。
天の川にはしませんでした
、はい、その材質じゃなくて構造を変えればいいじゃないかってよく先生思いつきましたね。
そうですね、まあ、私たちもどうにかしてこの課題をですね、解決する方法はないかっていうところで、 まあ、4年前になるんですけど、まあ、ある朝起きますと、まあ、その時私の長男小学生だったんですが、あの折り紙で遊んでまして、でそれに、切り込みを入れたですね、まあ、天の川に似たような形を作ってまして、よくよく考えたらこれ伸びない紙っていう材料はですね、切り込みを入れることによって3倍以上、これまでの課題であったその伸縮性ですね、それを十分超えるような伸びる、可能性があるんではないかというのに気づきまして、ですぐ、大学に行った時に、学生と少し、話をして、まあ、こういうアイデアあるんだけどどうかねっていうのを学生と一緒にですね、まあ、議論して、で、まあ、ぜひじゃあやってみましょうっていうことでやり始めたのが4年前になりますね。
きっかけは小学生のお子さんだったんですね。
そうですね、私の考えではないですね。
いやただそれを見て親はやってるなと思うので終わっちゃうんですけれども、川野先生はそこで俺の研究に使えるって思うわけですからね。
まあたまたまですね。
影に息子さんの、姿があったという、そういうあの裏話も伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました川野先生の業界用語は、
霧紙エレクトロニクス。日本の文化の切り紙構造を利用したエレクトロニクス技術。既存のエレクトロニクスに対し柔軟性や伸縮性が望まれる中、私たちは最大10倍程度の大きさに伸びたり縮んだりするというエレクトロニクスの開発に成功しています。
乗ってみりんとか、一体どんな人たちがやっているのか、なぜできたのか知りたい人はぜひ来週も聞いてほしい。次週5月23日も天白の城傑作選。企業でもない行政でもない市民が集い、市民による市民のために生まれた活動、コードフォー三河を紹介。義科大情報知能工学系大村蓮先生に聞いた2年前の音源をお届けしますよ。楽しみに。